この朝の聖書をお読みいたします。詩編第34編14節の後半です。詩編第34編14節、平和を求めそれを追い続けよ。この朝はこの箇所から平和を求めよと題して、しばらくの間御言葉を聞きたいと思います。平和を求めそれを追い続けよ。これがこの2019年のローズンゲンの定めた年間聖句の御言葉です。私たちはこの御言葉を、今年与えられた御言葉として1年の間心に留めていきたいと思っています。テーマは平和です。平和を求めよというのです。アメリカの映画を見ていますと、時々この現代ものの映画ですけれども、スピーチをするという習慣がどうもあるようです。で、このスピーチをする、パーティーだとか何か人々が集まる場面で、人々の前に何か自分が考えていることをお話しする。で、そのスピーチの結びとして必ずと言っても出てくるセリフがあります。で、それが世界平和のために、この言葉を必ず最後に言わないとスピーチが終われないというふうに言ってもいいぐらい、必ずその言葉が後ろに出てくるわけです。もうそれはほとんど建前のようになっているとか、もう言わないと終わらないという、もうほとんど一つの習慣のようになっているわけです。そして時々そういう場面をちょっと滑稽に描いていたりもします。世界平和というのは誰もが納得する良いスローガンです。けれども、じゃあ世界平和のために一体何をするのかということについては、あんまり問題にしていない。世界平和という言葉を口にすることが大事、そんなふうになってしまっているようです。けれども、私たちは昨年も何度も災害を経験しました。あまりにもいろいろなことが起こりすぎて、次々に起こる事柄にもう心がついていかない、もうそういう状態です。元旦礼拝でもお話をしたんですけれども、昨年2018年を表す一文字の漢字というのが取り上げられました。それによると、災いという字が去年1年を表す一文字だというわけです。で、この字はどうやって決められるのかと思ってちょっと調べてみたんですけれども、学校だとか企業だとか、あるいはホームページでこのみんなの意見を募集するんだそうです。面白かったんですけれども、小学校と中学生が1位に選んだのは恋という言葉でした。なんで恋なのかなと思うんですけども、子どもの考えているのに一番大事なのはそのことだということなんでしょうけれども、子どもたちでさえ2番目にこの災いという字を選んでおりました。他のものはほとんどこの災いというものを一番に選んでいるわけです。圧倒的多数の人たちが去年1年間というこの年を振り返ってみて、今年は災いの多い1年だったというふうに感じているわけです。災いという言葉の背景には自然災害というのがあると思いますし、あるいは戦争というようなことがその背景にはあると思います。で、こういう災いというようなことに対して私たちは一体何ができるのか、果たして何もできないのではないのか、そういう諦めの気持ちがあるように思います。 そしてこの災いという言葉の対極にあるもの、それが今回与えられている平和ということなのだと思います。今日の聖書の言葉は詩編の第34編ですけれども、この少し前の11節からをちょっとお読みしたいと思います。来なさい子供子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとする人は誰か。幸せを見ようと引かずの多いことを愛する人は、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを追い続けよう。そういうふうにここに書かれているわけです。この詩編の詩人は子供たちに幸せな日々を送りたいと思うなら、そういうふうに語りかけています。その幸せというのは一体何かというと、それが平和を求めるということに続くのだというふうに語っているわけです。この詩編の作者はダビデです。ダビデは子供たちにこう語る。幸いな日々というのは、悪口を言わないで欺きを語らないこと、一緒に生きている人を大切にすること、まずそこから始めるのだ、そういうふうに子供たちに語っているわけです。人の悪口を言わない、人を騙さない、そういうことが自分の幸せを作ることになり、それが平和を築き上げることになるのだと教えているわけです。平和というのは、ただ世界平和のためにとそれを訴えていれば実現するものではありません。子どもの頃から幸せに生きていきたいと思うのなら、人の悪口を言わない、嘘をつかない、そういう人との関係を築く基本的なことをしっかりと覚えているところにしか幸いはないということをここではっきりと教えているわけです。平和を求める、新しい一年のためにこの言葉を私たちは耳にします。ありふれたスピーチのようで、私たちは平和を求めるという心が失われていることも事実です。人の関係よりもまず自分のこと、自分のことに関心のほとんどが向かってしまっている。そうやって生きていることによって、自分の生活が生きにくくなってしまっているということには、なかなか目を留めることができないでいる。例えば損をしたくないという考え方があります。この損をしないように、少しでも得をするように、そんな考え方が私たちを取り巻いています。先日も1月の2日だったでしょうか、バローがオープンした日に行かれた方もたくさんあるかもしれませんけれども、信じられないような行列があの前がずーっと作られていました。何が起こっているのかわからないんですけども、バローであんな行列ができているというのを私は初めて見ました。おそらく何かお得なことがあるんだろうと想像するわけです。何かがもらえるのかですね、行った方後で教えていただきたいと思うんですけど、ちょっとでも何か得をすると思うと、もう行列をして並ぶというのが私たちの身についた生活習慣です。どうやったら徳を得ることができるのか、どうやったら利を得ることができるのか、それが大事だということを、私たちはそのことを中心に生活を作ろうとする。もちろん商売をしようと思ったらそういうことになると思いますけれども、いつもそのことが頭を離れないようになっていくと、どうなるかというと、人を疑うようになる。この人絶対自分が儲けようと思ってるはずだ、絶対この言葉には裏がある、そんなふうに考え始めていくと、 人の優しさや人の善意というものが受け取れなくなっていってしまいます。何か裏がある、そういう考え方をしていくときに平和というものはそこには作り上げられてはいかないわけです。悪口を言わない、嘘を言わない、こういうことを子どもの頃からしっかりと理解をしている、そうして人に対して優しくなれる、そうやって平和を作り上げていくのだということが私たちの中に自覚されていくこと、そうやって平和は作り上げられていくのです。この詩編のもう少し前を見てみると五節にはこういうふうに書いてあります。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。八節にはこうあります。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。この詩編を読んでみるととても深い主への信頼の言葉が満ち溢れています。この詩編の34編というのはとても美しい詩編だというふうに言ってよいと思います。けれどもこの詩編34編につけられた表題を見てみると驚きを覚えます。そこにはこう書いてあります。ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い彼に追われて去った時に、そういうふうに書かれているわけです。この時に作られた祈り、この時に祈られた祈りがこの詩編の34編だというわけです。この詩編はダビデの生涯の中でもあれほど惨めな経験はなかったあの場面を背景にしているというんです。ダビデはサウルというこの時のイスラエルの王に命を狙われていました。命からがら逃げ出して祭司のところに行ってパンと剣をもらって逃れ続けていきます。そして逃れる場所がなくなってついに敵の国であるペリシテの国に逃れ込んでいく。ところがその土地でゴリアテを殺したダビデだということがバレてしまうわけです。もう絶体絶命のピンチという時にダビデはどうしたのかというと、苦し紛れか何か分かりませんけれども、口からよだれを垂らしてもう気が狂った男のふりをしてアビメレクのところから逃げ出してきます。こんな気違いを、今そう言ってはいけないんですね、気が狂った人を私は必要としているというのかと言って、そこから放逐されるわけです。その時に祈ったのがこの詩編の34編だというふうに言うんです。この詩編に書かれているような平和というようなものとは全くかけ離れた厳しい現実の中にダビデは置かれていたんです。そこで書かれたのがこの詩編だと言うんです。サウル王のところから命からがら逃げているダビデがその自分の経験を通して子供に語るんです。幸いに生きたいと思うなら平和を求めて生きなさい、人に嘘をつかない、人を騙さない、そういう生き方が大事だと、そういう中でダビデは語っているんです。平和というのは他者との良好な関係を表す言葉です。その人としっかりとした関係が築かれている、それが前提になっています。他者というふうに言うときにまず第一に考えられているのは神です。神との関係において良い関係が作られていることがまず前提。神と私という関係がしっかりしていてそこで平和というものが作られる。神を見失ったままで 平和を得ることはできません。この平和という言葉はヘブル語でシャロームという言葉です。新改訳聖書では平安というふうに訳すことの多い言葉です。まあ、文脈によって平和とか平安というふうに訳すわけですけれども、平安というふうに言う場合はどちらかというと個人的な心の安定を指している言葉です。私たちが平安でいられるのは神との深い関係がしっかりしているとき、それが不可欠なんだというんです。けれどもそれは私たちの心の在り方だけを問題にしているのではなくて、私たちの周りの人、隣の人、隣人との関係も築き上げられていく必要がある。今から10年ほど前のことになりますけれども、3年半の間、学びのためにドイツに住んだことがあります。初めの1年半、友人のクラウスという友達が自分の家の2階が空いているので、そこに住んでもいいというふうに言ってくれて、彼の家に住むことになりました。着いた初日だったと思いますけれども、すぐに隣近所の人たちのところに訪問に行きました。今度引っ越してきた日本人の直樹と愛という、まあ、そうやって自己紹介をしてくれるわけです。でその時に私は初めてナーハバーンという言葉を耳にしました。日本語にすると隣人という言葉ですけれども、まさに隣に住んでいる人のことをナーハバーンというんです、ね、隣人という言葉がそんなに頻繁に会話の中に出てくるのかという、あまり多分日本では隣人という言葉を使わないと思いますけれども、ドイツでは本当にごく普通にナーハバーンという言葉を使います。私の隣人はこの人とこの人なんだというですね、そういう、こう感覚になるわけです。まあ、人口2000人ぐらいの小さな村です。まあ、そしてその私たちの住んでいた、クラウスという人がとてもいい人で、彼がこの近所の人、隣人と良い関係が作られているということがあったと思いますけれども、私たちはそこに住んでいる間、本当にこの隣人と良い関係を持つことができました。まさに平和に暮らすことができました。本当に隣人との関係が良いとこんなに平和なんだということがよく分かりました。身に染みたというふうに言って良いと思います。私たちが求めていく平和というのは、神としっかり向かい合っていて、私たちの周りに住んでいる隣人との関係が良好になることによって作り上げられていきます。この1年の間、私たちは神と隣人との関係を豊かにしていくことを求める。そうやって平和を築き上げていこうというんです。先ほど聖書の話の中でヘレン・ケラーのことが紹介されました。ヘレン・ケラーは子供の時にかかった高熱のために見ること、聞くこと、話すことができなくなった人です。けれどもサリバンという先生との出会いを通して変えられていきます。そしてこの人は政治だとか教育だとか、あるいはこの女性の権利のための働きだとか、いろんなさまざまな分野で活躍する人になっていきます。そして熱心な信仰者でもありました。このヘレン・ケラーがかつて日本に来た時に言った言葉が先ほど紹介された言葉です。あなたのランプの灯火をもう少し高く掲げてください。見えない人々の行く手を照らすために。私たちに与えられている灯火、それは信仰の灯火と言えるかもしれません。今日の話の流れで言えば平和の灯火と言っても良いと思います。それを 高々と掲げながら声高に叫ぶということでなくてもよい。ただ少し高く掲げてください。もう少し高く、まだ平和とはどのように築き上げられていくのかが見えていない人の灯火になるために、私たちに与えられている灯火を少し高く掲げること、それがこの世界に平和をもたらす光となる。教会では季節ごとにこの各会の祈りの課題を持ち寄って、まとめたものを今印刷して配布してもらっています。今回から私も祈りの課題を書かせてもらうことになりました。それで、そこに JEA と言いますけれども、日本福音同盟が11月に出した世界祈祷日のために、迫害下にある教会のための祈りの課題というのが上がっています。迫害されている国のために祈ろうというふうに呼びかけているわけです。その文章を少しこの祈りの課題で紹介させてもらいました。今全世界で2億1500万人のクリスチャンが激しい迫害を経験していると、そこに書かれています。クリスチャンの12人に1人の割合なんだそうです。その中で最も激しい迫害を受けているのが北朝鮮、その次がアフガニスタン、そしてソマリア、スーダン、パキスタン、そういうふうに続いていきます。自分のこと、自分たちのこと、日本のことだけを考えるのではなくて、少し高く世界の人々のためにも祈る。それもまた私たちに託されていることの一つです。平和を求め、それを追い続けよう。これが私たちに与えられているこの一年の御言葉です。この一年、私たちは平和を追い求めていきたいのです。神との平和を、隣人との平和を、私たちの周りに生きている人たちに対して積極的に平和を作り上げていく。私たちに与えられている平和の灯火を少し高く掲げることで、この世界に平和がもたらされることを祈っていきたいのです。お祈りをいたします。平和の君である私たちの主よ、あなたはこの世界が平和であることを求めてこの世にお生まれになりました。あなたは争うことではなくて愛することをその生涯を通して示してくださいました。神を愛し隣人を愛することがどういうことであるかを、あなたは私たちに示してくださいました。主よ、私たちはあなたの子供です。神の子供として平和を作り上げていくことができるように、私たちがそのためにこの一年歩んでいくことができるように導いてください。私たちに与えられているその灯火をこの一年少し高く掲げることができるように、自分の家で、自分の周りの人たちの中で、使わされている職場で、近所の人たちとの中で、どうか平和の灯火を灯すものとさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。